説教地の塩世の光増田琴牧師です。
主にある皆さん、今朝主の光のもとにご一緒に礼拝を捧げることのできます恵みを心から感謝をいたします。チューリップの芽が出てきました。教会の小さなお庭のところで嬉しいですね。厳しい冬の寒さの中にも春の日差しを感じて、そして厳しい寒さの中で球根が過ごして花を開かせるように、私たちの人生と私たちの道行きの中にもそうした厳しい寒さや冬があり、なおまた芽が出していく冬から春への時期を待ち望みながら、この時ご一緒に御言葉を分かち合って歩みたいと願っています。地の塩、世の光、これはイエス・キリストに従う人々を表す言葉です。キリスト教主義学校のスクールモットーになっているところもあります。イエスはガリラヤ中の街道で教えました。そしてあらゆる病気や患いを癒されました。多くの人々が課題を持ってイエスのもとに集ってきたのです。弟子たちは人間を取る漁師にしようと言われてイエスに従いました。何をするのか言われたわけではない。しかし従っていって分かりました。病や課題を抱えている人たちの間でイエスが癒しを行われるときに一緒に支え、またその技を行いました。山に登って語られたのが山上の説教と言われる言葉でした。イエスは最初にあなた方は幸いだと言われました。ヘトヘトに疲れて人々の間でケアをする、そういう働きの中にあって疲れを覚えている一人一人でした。しかしあなたは幸いだ、その技を行っているあなたは神により頼み、より頼む以外の術はないかもしれない、疲れ果てているかもしれないけれども、そのあなたは祝福されているとイエス・キリストは語られたのです。そこから8つの祝福の言葉が語られていきました。7番目が平和を作り出す者は幸いだと言われた。平和というのはシャロームというヘブライ語です。この際の平和、シャロームというのは戦争や紛争がない状態を言っているのではなくて、人間も動植物も神が作られたこの世界が神がよしと言われたその姿をもって輝いている、そういう世界のことをシャローム言っています。しかしこの社会は現実的には多くの破れと対立、憎しみがはびこっている。その中にあって、その憎しみの中に橋を架け、ある時には破れた人間関係にほつれを結び合わせていくような働きをしていく。イエス・キリストはそのような働きをする弟子たちに対してあなた方は幸いだと言われたのです。シャロームモデル、そうやって一人一人がシャロームを形作るものになろうとイエスは呼びかけられました。そして言われたのが、あなた方は地の塩である、あなた方は世の光である。言われたそこにいた一人一人、そして言われた私もびっくりしました。ぎょっとしました。え、私が地の塩ですか、私が世の光ですか、とんでもない、そんな立派なものではありません、大した人物ではありません、そんなふうに思ってしまったかもしれませんけれども、イエス・キリストは言われたのです。あなたは地の塩になりなさい、世の光になりなさいではなく、もうすでにあなたはイエス・キリストに従ってその世に生きようとしている、そのあなたのありようは地の塩だ、そして世の光となっている、 そう宣言してくださったのです。塩は自分の姿を隠して味付けをします。甘さも辛さも素材を引き立てる役割をします。そして腐敗を防ぎます。イエスに従っているあなたたち、あなたは目には見えないかもしれないけれども、人生の意味深さを証ししている。そしてあなたが今いるところでその腐敗を防ぐ働きをしている。病があり苦しい思いをしている、そういう場でした。イエスの周りにはその思いを持ってたくさんの人たちが集っていました。イエスが癒されたといっても、今の私たちが考えるような治療ではありません。むしろ手当て、苦しいところに手を当てて、そして神から離れていくような、そういう思いを持っている一人一人に対して、あなたに神の眼差しが注がれているということを伝えられたのです。苦しいことがあると自分を否定したり周りを否定したりしたくなってきます。塩の働きはその人が本来持っている良さを引き出すように、一緒に過ごそうとすることだと思います。さまざまな理由で失いかけている、あるいは見えなくなっている神の祝福、その人らしさが引き出されるように働く働きでしょう。あるいは現実の社会の中では利益を追い求めるために不正が行われるということもあります。社会の中で暴力が振るわれたり、支配的な関係がはびこったりすることもあります。そういう時に自分を守るために見て見るふりをしたり、自分のそのお先棒を担ぐような役割を求められることがあるかもしれない。そういう時に塩の働き、どういうことができるだろうか、何ができるだろうか、立ち止まってみる。社会の現実はこういうものだ、割り切ってしまうのではなくて、そこに立ち止まって考える、自分なりに選ぶ、そういう腐敗を防ぐ働きもあると思います。光は暗闇を照らし出します。光は自分が輝くというよりは、そこにあるイエス・キリストの働きを照らし輝かせていく、そういう働きのことです。社会の現実には暗いところがあります。いえ、実は私たちは暗闇だらけの、課題だらけの中で生きています。その中にあって、しかし一筋の光が指し示されるならば、私たちはどこに向かって生きていくべきなのかを見出すことができる。イエスは、私は世の光であると言われました。あなた方は世の光だというのは、そのイエスの光に預かって生きる、そのイエスの光を輝かす、指し示す、そういう働きをすることを伝えているのだと思います。ですからキリストを証しする人間として生きている、むしろこの人が何かをしたときに、どうしてこの人はこういう考え方をするんだろうか、なぜこんなに一生懸命周りの人のことを考えながら技を行っているんだろうかということを考えたときに、背後に、ああこの人の背後にはイエスがおられるんだな、気づく、そのような働きを私たちに預けられているのではないでしょうか。塩は味をつけ腐らない役割、目につかないけれどもなくてはならない働きをしています。塩も光も他者のためのあり方を示しています。塩と光にはそれ自体意識されないという共通点もあります。お料理の中で塩味はなくてはならないものですけれども、塩の姿を想像しながらその料理を食べる人はいません。 そして光はあるのが当たり前だと今この光の中にいる私たちは思っています。そうした潮や光の働き、それはいわば創造的少数者の働きということができると思います。創造的という、創造というのは作るという字です。クリエイティブなという意味です。少数者はマイノリティです。クリエイティブマイノリティ、その言葉を語ったのはアーノルド・トゥインビーという歴史家でした。この社会を、文化を導いていくのは創造的少数者であると彼は語ったのです。数は少ないかもしれないけれども、しかしその社会の中でなくてはならない働きをしていく人々がそれを導いていく、しかしその塩味や光としての役割を失ってしまったならば、それらの本来の働きは果たされなくなってしまう、そのことがここでは書かれているのではないでしょうか。そしてその塩に塩味がなくなったならば役割を果たさない、光は隠さないで人々の前にその姿を明らかにされていく、そのような働きへとイエス・キリストは私たちを招かれました。そしてヨヨの教会はそのようなところに立ち返るべきだ、イエスの言葉を受け止めてきて、そうなっているだろうか、この言葉の前に立ち返るべきだ、あなた方は世の光だ、あなた方は血の塩だと言ってくださっている、そのイエスの言葉の前に私たちが自らを開いて、その言葉の前に生きようとしているだろうかと問われているのだと。それはシャロームモデル、イエスと一緒に平和を形作ろう、その招きに私たちが預かっていこうということだと思うのです。今日は礼拝の後にミニ講演会が行われます。そこでシェルター、ヘルプというシェルターのことについての講演が行われる予定です。そのヘルプというシェルターを運営しておられるのは日本キリスト教婦人教風会団体です。私が初めて日本キリスト教婦人教風会と出会いましたのは30年前、初めて栃木県で主任牧師として仕えた教会においてでした。その教会に赴任して初めの頃に創世記からの説教を語りました。アブラハムとその妻サライのところにいたハガルという女性がそばめとしていたのです。子供が与えられなかったその夫婦はハガルによって子供を得ようとして、そしてハガルが妊娠したことを契機にハガルは虐待を受けてしまう、そのアブラハムの家から逃げていきました。逃亡していったのです。その時の説教の題、今でも覚えています。逃亡から帰還へ、逃げていったところから戻って、そして自分の働き、もう一度自分の人生を歩む、そういうお話をさせていただきました。その教会では礼拝の後に礼拝説教についてみんなで話し合う、そういう時間を持っていました。ある一人の女性の方が私に一言おっしゃった、逃げなければいけない時もありますよね、そうおっしゃったんです。私はハッとしました。逃げなければならない時もありますよね。私が働いている日本キリスト教婦人教風会で出会う一人一人の女性たちは暴力によって傷つけられていたり、売春をさせられて、そして非常に大きな傷を負っていたり、そういう女性たちです。逃げなければならない時もある、そのことが非常に強く私の心に残りました。赴任したばかりで気負っていた私は逃げてはいけないと思っていたんです、自分自身が。そしてその時に、逃げなければいけない時がありますよねと言われたその一言の出会いによって、その後日本キリスト教婦人教風会との出会いが与えられ、学びが与えられました。宇治家教会の中にひまわり、宇治家教会の中のその教風会のグループが形作られていきました。 学びの会をしたりミニバザーをしたりしながら一緒に活動をしていきました。日本キリスト教婦人教風会はさまざまな柱を持って活動をしていますけれども、その中には1886年明治19年アメリカから来日した禁酒運動家の演説をきっかけにして活動が始まっていきました。日本では禁酒だけではなくて一夫一婦制や交渉制度ですね、女性たちが売春させられているそういう交渉制度廃止のために女性たちが立ち上がった団体でした。その課題を担って東京婦人教風会と名付けられたのです。1898年には全国組織となって活動が全国に展開されていきました。その活動の柱の中にはアジア太平洋戦争を阻止できなかったことを反省して平和を唱える平和運動力を注いでいこうという柱もあります。またもう一つは性というすべての人間に与えられた大切なものだ、この性の尊厳を保って自由平等に生きていくということが人権である、これを実現するために性差別や性暴力性搾取の問題に具体的に取り組んでいます。その具体的な働きの一つがこれからお話をしていただく女性の家ヘルプというところです。また禁酒運動から端を発していますから酒や薬物などの病的な依存アディクションの問題もその活動の柱の一つになっています。家族に及ぼす影響なども含めて相談に応じられているのです。私は共同に参りまして一色よし子先生がこの教風会の会長をしておられるという栃木におりました時から一色よし子先生は会長をしておられました。また私自身は進学校時代一色よし子先生と同じ時代にそこで学んでおりましたので一色先生のことはよく存じ上げておりましたけれども、この共同緑ヶ丘教会に参りまして改めてその働きへと招かれまた共同グループの一員に加えていただきました。そうした働きは実はこの教会の中で一色先生とご一緒に病床洗礼を授けに行く場面になったときにですね、その病床洗礼を受けられた方が実は秋田のメソジスト教会の関係者でいらっしゃって、秋田もそのメソジスト教会の早川委員という歯科委員が中心になってこうした教風会の働きが続けられてきた、廃床運動でそこで働いていた売春をさせられていた女性たちが交渉制度がなくなって逃げようとしても行き場がないときに委員のところが逃げ場になったり、あるいは秋田奈良山教会の牧師館がその逃亡の場所になったりしていたのだということを病床洗礼を授けに伺うその車の中で伺ったりいたしました。そのような中で私は気づかされたのです。イエス・キリストはなぜあなた方は塩だあなた方は光だと言われたのではなくて地の塩世の光と言われたんだろうか。そうだ、地というのはこの私たちが生活しているさまざまな課題と矛盾と腐敗と分断とを抱えているそういう地であるかもしれない。その中にあって塩の働きが求められる。そして光を輝かせているこの世、イエス・キリストの福音をグッドニュースを受け入れないことが多い、そういう暗闇の中にあるこの社会世界の中にあって、しかし一筋のイエス・キリストが捧げられた一人一人にとって本当にあなたの命が大切なものなのだ、あなたの命が本当に救われるためにイエス・キリストはその命を懸けられたのだ、神の愛があなたに注がれているのだ、そのことを伝えていく、それは観念的にではなくてこの社会の中で伝えられていくという働きなのだということを知らせていただきました。福音、良い知らせ、グッドニュースというのは内面の問題に 心の問題に矮小化されない。心の問題は大切な問題です。私たち一人一人の心の中に光が灯っているということは、まずイエス・キリストが私たちの心に光を灯していてくださるということです。しかし内面の問題だけに矮小化してしまうのは、イエス・キリストが語られた福音、グッドニュースということのほんの一面だけに小さくして矮小化してしまっている。イエス・キリストは言われたのです。あなた方は地の塩、あなた方は世の光である。そして今私たちが建てられているこの教会、共同の地に建てられて95年になります。私たちはこの地において、そしてこの社会において、イエス・キリストが言われた、あなた方は地の塩である、あなた方は世の光である、その御言葉の中にどのようにご一緒に生きようとしているでしょうか。長い歴史ということだけではない、そのことに常に立ち返って新たにされている、それが教会という場所なのではないかと思うのです。皆様お一人お一人がここから使わされていく場で、地の塩として世の光として働いておられることを、イエス・キリストは、神様は喜び、また支えておられます。私たちはいろいろな働きをするときについ傲慢になったり、時には落胆して、こんな働きが一体何の役に立つのだろうかと思ってしまうこともある。そのようなときにこの御言葉に立ち返りたいのです。どんなに小さな働きであろうと、どれほど私が無力に打ちひしがれてしまうようなときであろうと、イエス・キリストは私たちに語り続けてくださっている。あなたは、あなた方は地の塩である、世の光である。その言葉を持って今週もそれぞれの場へと派遣されていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たちをこの礼拝へと招いてくださいましたことを感謝いたします。一週間の中に起こってきたこと、出会ってきた一人一人、その間にあなたが立っていてくださいましたことを感謝いたします。そして私たちが地の塩として世の光として努力してきたことをあなたが覚えてくださっている、祝福してくださっている、感謝をいたします。どうぞこの日から新たな思いを持ってここから出かけていって、神の国の福音を述べ伝えさせてください。あなたが形作ろうとしておられるその平和のネットワークの中へ私たちを導き、またそのネットを網を張る一人とさせてください。主よ、愛する者を天に送られたご家族がおられます。どうぞお一人お一人のうちにあなたの慰めが与えられますように、介護をし病んだ方を支えておられるその手をあなたが支えてください。子どもたちを育てているご家庭を一人一人を祝福してください。社会の中で信吟しながら、喘ぎながら、しかし荷を担っている一人一人のうちにあなたの力を与えてください。病を負っている一人をあなたが今支えと慰めとのうちに新たに生かしてくださいますように。そしてどうぞこの地にあなたの平和を与えてください。ここから私たちをそれぞれの場へと使わせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。